さんこんにちは、こんばんは。自分のキャリアをデザインするラジオパーソナリティのリュンです。この番組では転職歴40社以上、中でも教育業界では複数の小中高内部や塾を見てきた経験から、教育とキャリアの交差点で役立つ情報をお届けします。今日のテーマですけども、私が今総合型入試に関わっていることからですね、大学受験を目指すですね、お子さんがいらっしゃる保護者の方、また当然ですね、これって高3になってからでは正直遅いので、小中高お子さんいらっしゃる方、大学生もそうかもしれませんけども、基本的にちょっとマナーとかの話をするのでですね、思い当たる方に聞いていただければいいなと思います。まず親御さんに伝えたいことですけども、大学名のブランドとかですね、偏差値とか、親御さんがよくですね、うちの子にはここに行ってほしいんだなんて言っている方もいらっしゃいますが、そんなことより何よりですね、まずお子さんにはしっかりと社会に出てもですね、きちんと難しくないというか、人に不快な思いをさせないようなですね、マナーを教えてあげてください。今の子ですね、挨拶しない子もいますし、あとはですね、もうずっとムスッとした顔で歩いてたりする子もいますが、それよりはやっぱりですね、笑顔で明るく接してもらった方がこちらも嬉しいですよね。こういうですね、勉強とかの前に当たり前のこと、社会で生きていく上でですね、人と人とが関わるので、どうしてもですね、他人に不快な思いをさせないというようなですね、そういうことを先に教えてあげてください。お子さんのいくらですね、偏差値高い大学に行こうが、それで全然ですね、そういう挨拶もしないとかですね、もう常になんかひどい、例えば全然ふさわしくないような服装をしたりとか態度でですね、足をベロンと広げて公共の場ですごい迷惑なことをしているとかいうのはですね、やっぱり人間としてどうなのだというように思います。いくつかエピソードをじゃあ伝えていきましょう。例えば私、去年はですね、札幌の塾に勤務しておりましたが、そこの地域はですね、割と裕福な、ご家庭が多いような、若干他のところはセレブ地区という感じで、子どもの進学先もですね、成績のいい子は北海道大学とかですね、札幌医科大学とかですね、医大とかに行くような子が出るような、中学校とかなんですけども、ここに来る塾の生徒たちはですね、とにかく挨拶全然しない子が多い。したとしてもちっちゃい声で言うとかですね、あとは本当に全然おしゃべりとかしないのはいいかもしれないんですけども、すごい本当にですね、無表情というか淡々としててですね、これだったら本当に世の中でですね、体育会系の人が就職活動で割と受かるっていうのもですね、分かるようなぐらい、若干暗すぎるというイメージでしょうかね。暗いとか明るいとかはさておいてですね、挨拶しないっていうのはやっぱり社会生活においてどうなのなっていう感じがします。少し前に X でもこの挨拶なんていらないんだっていう主張してる若者の話題が、これ炎上とまで言ったのか分かんないです、結構盛り上がってましたが、やっぱり私たち大人世代からするとですね、挨拶って当たり前じゃないのっていう風に思っちゃうんですよね。これもちろん対面だけではなくてですね、書類のやり取りとか、今はいろいろですね、クラウドでつながってたりして、 Zoom とか LINE とかいろいろありますけど、こういう時もですね、やっぱり必要になってくるんじゃないのかなと思います。例えば今私はオンライン家庭教師プラットフォームと個人どっちもやってますけど、どちらもですね、基本的にグループ LINE で、生徒と書類をやり取りしています。塾とかと違ってですね、目の前で生徒がどういうふうに解いてるか答えとかわからないので、こちらはですね、そのノートに解いてくれたやつをですね、スマホで画像で送ってもらってます。その時ですね、親御さんともつながって、生徒と講師が直接ですね、個人的に連絡を取らないような形でそういうルールを作ってるんですけども、この時ですね、例えば後で宿題を送ってくださいみたいに、伝えた時にですね、ただ画像だけポンと送ってくる子がいるんですけども、こちらやっぱりですね、教える立場として、家庭教師先生という立場でいるわけでですね、目上の人に急にですね、そういう画像だけ送ってくるって、私はちょっとびっくりしたんですよね。普通は宿題送りますのでご確認をお願いいたしますとかですね、いたしますまで言わなくてもお願いしますぐらいですね、こちらは欲しいわけなんですよ。なんでこの生徒さんにはですね、やっぱり目上の人に書類を送るんだったらきちんとそういう文章も書いてくださいって若干ちょっと注意はしました。この前もですね、また書類がいきなり送られてきたんで、これ生徒かなと思って、結構夜遅かったんで時間帯も遅いなと思ったし、無言で送られてきてるので、今度ちょっと一言ぐらい言おうかなと思って、後でよくよく見たらですね、それ保護者さんから来た書類、宿題出してねって後で言ったやつを、保護者さんのパソコン経由でどうやら来たのかもしれないんですが、それも無言で届いて、私はちょっとぎょっとしちゃいました。大学受験でですね、今ガリガリこう勉強している親御さんがですね、 人様に書類を送るときに無言で、しかも結構夜遅く深夜近くにですね送ってくるって、これマナーとしてどうなのかしらというふうに私は思っちゃいました。ちなみに私は結構ですね、ヤギ座の真面目と言われるこの星占い信じてんのかって話ですけど、あともともと結構お堅いタイプでもあるのでですね、こういうマナーとか守らない人はちょっと苦手ですね。まあ、ここら辺はやっぱりきっちり、してほしいなと思いますし、まあ私がこのですね、転職歴40社ってありますけども、基本、私は自分が変化に強いタイプっていうのを自分で分かってたので、割とどこの会社に入ってもすぐにですね人と仲良くなったり仕事すぐ覚えることができるがゆえに、あえてそういう生き方働き方をできたわけですけども、それでも私はやっぱりマナーとかきちんとそこら辺は人にこんな偉そうに言ってるので自分ではきちんとやっているから、そこら辺はやっぱりですね、溶け込みやすいっていうののところにですね、私がもし挨拶もしないとかですね、なんか目上の人になんか存在な態度を取ってるなんていう勤務態度をしてたらですね、当然、そもそもその前に面接でそういうのって意外とですね、わかる人はわかるので、そこで私が合格してるっていうのは、人に対してそういうですね、きちんと求められるマナーっていうのは守っているからっていうふうに感じています。というわけでですね、受験生、およびですね、小中高とお子さんを今育てている育児中のお母さんお父さんに言いたいことですけども、勉強のできるできないとかですね、テストの点数とかに何より一般的にですね、社会常識マナーとか挨拶とかはきちんと教えてあげてください。今増えているこの総合型入試っていうのは結局プレゼンテーションとかしたりもしますけど、ほとんどはですね、口頭試問もくっついてて、面接も多少あるっていうのでですね、どんなにテストの点が良かろうがですね、プレゼンでうまくできようがですね、面接の時にですね、おかしな言動をとってたら、やっぱりですね、付け焼き刃のやつって剥がれ落ちますので、きちんとそこでですね、自然に普段やっている言動とかですね、正しいマナーっていうのが、もう素で出るようにですね、やっぱりこれってもう受験生の親御さんがやるべきことって本当に勉強とかですね、その偏差値へ突っ込むとか大学ここに行かせろっていうよりはですね、もう圧倒的にマナーを教えてあげてほしいなというふうに思っています。たださっき言ったように親御さんもですね、いきなり無言で送ってくるとかちょっとびっくりした、事柄もあるんでですね、今の保護者の方って学校によくすぐクレームをつけるモンスターペアレントって言われたりしますけど、なんでそんなことできるんだろうって若干ちょっと思っちゃいますけど、なんで自分だけが正しいって思い込むんでしょうね。こういう人たちって多分本当に物事を俯瞰してみない、自分の事柄、自分の子供に起きたことだけを見てですね、そこ起こるみたいな、タイプが増えてきちゃってるのかなというんで、ちょっと私はですね、日本の中でも一番、人数が多い平均年齢の今世代を生きておりますけども、本当に時代は全然変わってですね、なんでこんなに世の中モンスターペアレントが増えたのかってすごい謎だなって思っています。こちらはですね、保護者というより、普通の若い人にも聞いてほしいですけども、学校とですね、社会に出て社会人デビューしたらですね、全く本当言われること注意されることってことになります。例えばさっきも言ったように、私はですね、生徒さんからその場でやった問題の、画像を撮ってスマホで送ってねっていう風なやり方を、このプラットフォームではやってるわけなんですけども、その時にですね、どう写真を撮って、どう送ってくるかというので、まず A さんはですね、割とそこの必要なところを大きくして撮ってくれた方がこちらとしては見やすいんですが、ノート全体的に撮ってくれるのはいいんですけど、ノートだけじゃなくですね、もうなんか机とかの余計なところまで写ってんでしょ。なんか正直そこ不要なので、できればそれをなしにですね、必要な回答部分だけをでかく送ってほしいなってこちらはちょっと毎回思っている生徒さんがいます。一方で B さん、この前送ってねって言った時ですね、ちょっと縦になっている画像と横向きでカメラを多分そうやって撮った写真が混じってて、私のところに届いた時にちょっと縦と横と混じっちゃいました、すみませんってきちんと言ってくれたんですよ。私ちょっとこれ感激しましたね。社会で本当にうまくやれる子ってこういう子だと思います。こちら側が受け取った人がですね、見やすいっていう状況をきちんと、見やすくないのを送っちゃったなっていうのを気づいて謝れるっていう、この2つのですね、姿勢と、その実際こうやってこちらのことを気遣ってくれたのがですね、こういう子は仕事が将来できるのではっていうふうにですね、私はそれ褒めましたね。そこそうやって気づいてこっちを気遣ってくれる視点ってすごいいいですねっていうふうに、そこは大いに褒めました。本当にじゃあ社会で必要な力ってですね、私はやっぱ想像力だと思ってます。これ本当にバリバリとですね、自営業でですね、普通に もう経費で家買ったり車買ったりとかですね、私から見るとバリキャリの憧れの先輩でもある友達がいるんですけども、その人とよく仕事の話をしててですね、必要なのって想像力だよねっていう話をしています。まあ、自分がですね、まあ、企業に属していたりして、まあ、取引先相手とか、あとは例えば塾とかだと割とですね、B2C、個人の顧客、それぞれ保護者さんと生徒さんっていう、まあ、顧客がいるわけですけど、相手がですね、受けたって時に気持ちいいとかですね、取引先の相手がこれを受け取ったらどう思うんだろうってところまで想像して普通動くのが社会人として必要なスキルなんですけども、ここら辺はやっぱりさっきのですね、挨拶とかマナーにも通じるものかなと思ってます。自分だけが良ければいいじゃなくてですね、じゃあその写真を送った後、まあ、その相手側がどうそれを見るかで、見やすい方が当然嬉しいですよね。まあ、そういうことを先回りして考えることができる人がですね、社会では仕事ができるというふうに見なされます。そしてこういうことってですね、まあ多分大学生のあたりまではですね、誰ももう注意しないと思うんですけども、まあ一旦ですね、新卒カードを使って社会に入ったらですね、まあ新人という状況になりますけど、まあそれでさっきの写真の送り方みたいのでですね、まあ A さんが見にくい写真を送ってきて、 B さんが見やすい写真を送ってきたとなるとですね、まあこの見にくい方を送ってきた A さんっていうのはやっぱり先輩とかからですね、注意されるわけですよ。なんでこれ受け取った時見づらいじゃないか、きちんと見やすいように送ってくれる人もいるのに、なんかもっとこっちのこと気遣いよってなると思うんですよ。で、これは多分ですね、新人は今までこんなこと誰も注意してくれなかったのにって若干イラッとくるかもしれませんが、それはもう自分でですね、想像してやっていくしかないんですよ。世の中にはですね、学歴が非常に高いと言われる人でも、まあ社会に出てきたらですね、実際にまあ社会に適応できずにですね、まあそのまま辞めて、まあ引きこもりになる人とかもいますけども、こういう、まあ学歴高いのにあの人仕事できないね、ひそひそと言われるような人は、やっぱりここら辺のですね、人と人とのコミュニケーション能力とかですね、想像力とかがちょっと欠けている。まあ、この人は学生時代は勉強が得意だったかもしれませんけども、社会ではやっぱりですね、そういう能力よりもですね、まあ、対人関係とかを求められるので、まあ、なかなかですね、どんなに良い大学に出ようが、社会に出てから求められる力って結局のところですね、コミュニケーション能力とか、こういう想像力となっていきます。保護者の方はお子さんにそういう力をですね、きちんとマナーとして伝えてほしいですし、そもそもですね、さっき言ったように保護者さん自体がですね、これをできてないと私はちょっと感じてしまいましたので、まずはですね、保護者の方からですね、そういう社会的マナーとかきちんと守れてるかな、大学とかに問い合わせる時とかに失礼のないような言動してるか、まあ塾とか家庭教師とかもし利用してるとしてもですね、まあいくら自分がお金を出してサービスとしてですね、指導料を払っていようがですね、まあこちらは生徒から見たら、まあ目上の先生っていう立場ですので、まあその相手の人に対してきちんとですね、尊敬の念を込めたような対応をしてるか、きちんと挨拶してるかとかですね、そこら辺非常に大切にしてほしいなというふうに思っています。もちろん合理性が叫ばれる世の中、まあタイパコスパとかですね、とにかく効率よくっていうのが求められる世の中です。日本のメールの文章っていうのはですね、いつもお世話になっております〇〇ですって言って、最後よろしくお願いいたしますというですね、まあ英語圏の国からするとですね、要件しか言わないんだってよく比べられますが、まあこれ今の日本の社会こういう建前となってるんでですね、本当にそういうのを避けたいんだったらですね、もう自分で会社にですね、もうこんなの合理的じゃないんで、全部でスラック入れて要件だけやりませんかって言って上に掛け合って、もう会社を変えていくか、またはそれが嫌だったらですね、もうそういう文化のベンチャー企業とかの、もう最初からそういう合理的な方法のところに入るとかしかないんじゃないのかなと思います。どんなにですね、欧米のそういうやつと比べようが、今日本の社会はですね、そういう建前の、まあ、ルールで動いているのでですね、まあ、そこを本当にレボリューション、ナルトのサスケじゃないですけど、革命を起こすって言って、まあ、あれも結局革命を起こすって言って、まあ、起こしてないですけど、口先だけ言ってもしゃあないんで、本当にですね、上司に掛け合うとかですね、まあ、会社文化を変えていくっていう、まあ、そういうチャレンジをしないことにはですね、今はこのルールでやっていくしかないのが現状ですので、そこら辺はそれこそですね、空気を読むじゃないですけど、それも必要かなっていうふうに思っています。私も常々ですね、まあ、日本のこの教育とか変えられたらいいなって思ってますが、実はですね、一番最初に変えなきゃいけないのって本当に保護者の方の意識なんですよね。まあ、やっぱりですね、なんか自分の子供の可愛さゆえにですね、このすぐに学校の教師にクレームを入れるとかですね、のそういう人多いですけど、それより何よりですね、あなた自身とお子さん自身がですね、本当にきちんとなんかマナーを守れているのかとかですね、社会的に俯瞰してみたらですね、もし A 君 B 君って揉めてです、ね ですね、まあ、その人がなんか B 君に文句を言ったとかもしあったとしてもですね、それ客観的な視点で言えば B 君がそうやってしたの当たり前だよねっていうような事柄かもしれないんですけど、 A 君の親御さんがその自分の子がこういう被害を受けたって言ってですね、ギャーギャーワーワー言うかもしれませんが、まあ、そこって第三者の意見がないでそういうふうに感情的になってるのでですね、まあ、学校は残念ながら今そういうクレームに対してはですね、なんか泣き寝入りしてるような雰囲気も漂ってますが、これも学校っていうちょっと特殊な場所だからそうで、これって普通の一般企業民間で本当に働いてたらですね、そういうあのモンスターペアレントのですねクレームっていうのは本当に相手にされないものなんですよね、うん、なので、まあ、学校っていうのも難しいもので、今日ちょっとクオーラっていうですね、あの投稿サイト、まあ、ヤフー掲示板よりはもうちょっと品の高いことを議論してるようなあの意見サイトを見てたんですけど、そこでですね、学校の教師がですね、態度の悪い生徒に、お前そんなことしてるとどこの会社にも入れないぞと言ったそうなんですけども、生徒が、まあ、ちょっと一休さんのトンチじゃないですけど、でも先生って雇われたことないですよねって言った、ちょっと面白い小話が載ってていいねいっぱいついてたんですけど、まあ私のような一般企業にしか勤めたことのない公務員とかに縁のない人間からすると、本当にもうあのそうだよねっていうふうに思います。学校の先生の言うことも全てではありません。まあ本当に教育大とかそういう学部出てですね、すぐに教師になった人っていうのは本当にその世界しか知らないので、多分発言とかには偏りもあると思います。これは逆に言うと、そのですね、あのクレームをつけるようなあのご両親、そういうモンスターペアレンツの人たちもそういう一面が大きいのかなと思います。大学受験もですね、人生のうちの一つのですね、本当にスタート、入り口に立つっていう、まあそういうものでしかありません。まあいい大学に入ったから一生安泰かというと、当然そんなことはないわけで、突然病気になるかもしれないし、突然事故に遭うかもしれないし、その会社入った就職先がですね、突然こう経営破綻してなくなっちゃうかもしれない、リストラされるかもしれない、世の中にはですね、想像できないことなんていっぱいあるんで、さっき想像力とかコミュニケーション能力必要と言いましたが、もう一つ、まあ、精神医学的な面からも言うと、レジリエンスが必要だとも言われています。これ私本当に精神科に通ってた時に主治医にあの言われましたけど、レジリエンスっていうのはですね、跳ね返す力です。まあ、ゴムのボールを思い出してほしいんですけど、グニュッと押した時にですね、あのその弾力でボヨンと戻る力、これが必要で、まあ、病気になる人っていうのはこの指で圧力がかかったらその形のままへこんでしまう、で元に戻れない、これがまあ病気でいうそういう状況になった人ですけど、だから私たちはレジリエンス力を高める必要があるんだよというのをあの結構患者の人に伝えてましたが、これは今の世の中本当にそうじゃないかなと思います。まあ、今私がもし社会人になってですね、あの人を指導する立場になった時、まあ、この中年世代の人がよく新人とかに感じることとして、注意したらもうパワハラだって逆に訴えられてですね、こちらが負けてしまうっていうので、あの新人とかにですね、ちょっとでも注意するとすぐ辞めますとか訴えますよってなっちゃって、なかなか指導ができないっていうのがあります。これなんであの若い人のですね、レジリエンス力がこんなになくなっちゃったのかっていう話となりますよね。まあ、少子高齢化社会なので、子供はますます重宝されて、まあ、甘やかされて育つかもしれませんけども、うん、まあどうなんでしょうね。日本のこれからの社会を担う若者がですね、そのレジリエンス力がなく、あの押されたらへこんだままで、もうへこみだらけの人たちがやっぱり増えてきてるんじゃないかなと思いますので、まあ、そこら辺はですね、ご家庭でも防げることは防いであげてほしいなって思います。というわけで今日はですね、まあ、特に大学受験、まあ、私は今総合型入試のですね、あのそういう指導をしているので、まあ、いろんな大学を目指す人と触れ合っておりますけど、まあ、その前にですね、マナーとか挨拶大切にしよう、これは生徒もそうですが、それの前にですね、保護者がまずそれを身につけてほしいですし、さっき言ったようにそれができてない親御さんずいぶん多いなっていうのでちょっとびっくりしたという話でした。今東京の大学とですね、地方の大学とか関西の大学とかちょっといろいろ考えることがあって、私もなんかですね、この総合型入試を通してですね、なんか教育チャンネルとか別途大学受験に関してなんか言えるぐらいいろいろ思うことがあるのでですね、もしかしたら別チャンネルとか立ち上げようかなみたいなことも考えております。東京のお受験とかですね、大学のイメージとやっぱりですね、まあ同じような大きいところでも関西とかともまた違うなというのと、あとは私は札幌出身ですけど、地方都市っていうのは全く異なるわけでですね、うん、東京で本当に活躍したいっていう人はですね、やっぱり東京をフィールドとするしかないのかなというふうに感じたっていう話はまた別にしてみたいと思います。 Let's think myself、 自分の頭で考えよう。 すべての情報がですね正しいと受け取らずにクリティカルシンキング、批判的な目線でですね、この批判というのはですね相手の悪いところを指摘するとかではなくて、これは本当に正しいのかっていう疑ってかかるっていう力がこれからの社会必要となっていきます。皆さんぜひ自分の頭で情報をですね受け取って、まあ、解釈して考えてみてください。私は高校生の英語指導、英検指導ですとか今総合型入試対策を行っております。当然受験生だとですね今の時期だとちょっともう遅いので、もし今高1高2の方で総合型受験考えている人はですね今からこの小論文の書き方ですとか自己分析したりですね、まあ、そういうことをしておく方が受験生になった時にやりやすくなりますので、気になる方はお声掛けください。というわけでそれではまた。